質問はですね、お金の心配をせずに生きていくためにはと。ですね。でまず、なんでお金の心配をするんだと思いますか。なんでお金の心配をするんだ。
やはりまあ、その方の場合ですと、もう生活ができないっていうのがあったので、
はい、
やっぱり自分のやっぱ精神に関わるからかなってその時は思った。
精神に関わるからお金の心配をする。あまりないですね。ないですね、はい、ほとんど、まあ、この日本において生死に関わるようなお金の心配はありません、はい、本当になければ生活保護をすればいいんです。
でもその方生活保護を受けるっていうふうになってたんですけど、今厳しくて、
はい、
なかなかそれも受けられないでどうしようっていうようなことをちょっとね相談されたんですけど、
だからその人は、うん、そのお金の心配をしてるんじゃないんです。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、うん、
お金、お金の心配っていうことは一体何なんでしょうね。お金の心配、はい、お金の心配、お金がね本当にこう足りるかなどうかなっていう心配はどこから来るんでしょう。
お金がなくなったらどうしようっていう心配なんですかね。
お金がなくなったらどうしようという心配ではありません。
ではないんですか。
はい、お金の心配っていうのはお金がなくなったらどうしようっていうね、そういうふうに出てきますよ。でもそういう心配じゃないんです。そう、お金が少なくなると何が問題なんでしょう。はい、はい、
欲が満たせない。
いやー違います。欲が満たせないんじゃなくて、はい、
人が離れていく。
いや違います。お金持ってても人は離れていくものです。
そうですね、
はい、
心配でもない
んですよね。はい、はい、何が心配、何が心配でお金の心配をするのか。生活できなくなることが心配なんですか。いや、そんなことはない。どんなにお金が少なくても生活することはできます。
今の生活レベルっていうのを下げるって難しい。
そういうことですね。今の生活レベルに執着している、こう我があるわけですね。私たちはだからがっていうのは これが当たり前なんだと、ね、そういうものでその中でもこの生活レベルっていうことですね。これだけの収入を得てこれだけの生活をするということが当たり前になっているってことです、ね、だからその生活レベルを 落としたくないという心配なんです。どんなにお金が少なくても、そのいわゆるお金の状態で生きていくぞって思ったら何とでもなるんですよ。だけど自分が働いていた時の収入とかね、自分は以前これだけの生活レベルのことをしていたと、それがお金が少なくなっても続けようとすると一気に貧しくなるんです。わかりますかね。こう収入が落ちたら、収入が落ちたね、それに合わせた生活をすればいいんです、ね、例えば住む場所が家賃が8万円ぐらいするんなら、ね、一生懸命探して家賃が3万円ぐらいのところに移ればいいんです。それ部屋は狭くなるので持っていけるものは少なくなる。だけど収入はそれだけならもうそれだけの生活レベルに落とさないといけないんです。
部屋とか他に何を削るんですか。
まず部屋を小さくすれば光熱費が減りますから、うんね、で持っていくものを少なくするわけです。で持っていくものが少なくなれば当然買うものもできないね、買えなくなるので、その生活に合ったいやそのお金に合った生活になっていくわけです。はい、ね、年を取ったならば生活が厳しいとなったんですよ。それは子供のところに入ったらいいんです。その時にいろんなものを捨てればいいんですよ、ね、自分のプライドとか自分の今までやった生活習慣とかそういうのを全部捨てて相手のお家に合わせればいいんです、ね、それどんなにきついことを言われても苦しい、ね、状態になったとしても、でもお金がないから仕方がない、ね、生きるためには仕方がないんだと思って入っていけばいいんです。だけど多くの人はですね、一旦つけた側崩したくない、ここなんです。その自分のつけた側、生活レベルに、ね、応じたこういう生活をするためにはこれだけのお金が必要だと。だからこれだけのお金がなかったらどうしようと心配するんです。
生活レベルを落とせないっていうのはなぜなんでしょうかね。
生活レベルを落とせないっていうのは、まあ、ひとえに今の現実を受け入れることができないからです、うん、はい、だから自分はもうお金がないんだ、ね、自分は今もう貧しくなったんだと、この現実を受け入れて自分の今の現実に合った生活をすればいいんです。それでもお金が入らないならば、ね、それはそれで死の縁無料だからね、死ぬのも仕方がないなっていうふうに思っていけばお金の心配はいらないんですね。だから自分の中で当たり前があるんですよね、え、例えば結婚してる人ならば当たり前にこれぐらいの生活はしないといけない、当たり前に車が欲しい、当たり前に子供を大学に行かせたいと、ね、ごく一般的な当たり前をこう想定してですね、その当たり前になるようにする、これを無の権、ね、無無の権じゃなくて、この無の執着っていうふうに言うんですね。これが大教ですね。ね、82ページですね。この執着貪欲の解についての話の中の無の解ね、無つまり、ないことに対する執着について、 ここに教えられているわけですね。82ページの左から2行目にですね、貧空下劣は、梱包して常に無なりですね。ここでポイントなのは、その物がないわけじゃないってことなんです。ね、お金がないないないない、物がないないないないってね、あれもないこれもないないないないないね、なくて苦しんでいる人はってことです。ね、なくて苦しんでいる人はね、物がないわけじゃないんです。そうじゃなくて、もう常にないないないないってことしか言わないんです。ないないないと。ね、ないないない、何にもないってね、そういうような感じでこう心の中が不平とか不満とかしか出てこない。
これたくさんあってもってことです
か？そうなんですよ。どんなに物にあふれていてもですね、どんなにお金を持っていても心の中に不平とか不満とかを持っている人はこの無の苦しみを受けている。でその人はね、やっぱりね、当たり前じゃないっていうふうに言うんですよ。当たり前じゃないというのは、私は本当にこう、本当に惨めな生活をさせられていると。苦しい生活をさせられていると。ね。こういうふうに言うわけですよ。ね、私はこんなにやってるのに、こんなね、状態で悲劇だと。まあよくありますよね、こう家の中に入ってね。なんで私はこんなにね、ひどい仕打ちを受けないといけないんだろうとかね。ね、なんでこんなに冷たくされないといけないんだろう、こんなに無視されないといけないんだろう、私のようなかわいそうな人はいないとかって言うわけですよ。でも客観的に見たらね、いやあなたは本当に恵まれてますと、もっとねかわいそうな人は世の中にいっぱいいるとね。だけど本人の中ではないないっていうことばかりをこう言うんですよ。ね、で、あったらいい、あったらいい。あっても変わらない、有無同然なんですけど、ないことにとらわれる。これが執着なんです。執着っていうのは、ある、あればあったでね、なくなったらどうしようって思う。なければないで、あ、ね、あったらね、どれだけ幸せだろうか、これがあってほしい。ね、私はこんなものがなくて苦しい、あんなものがなくて苦しい、ね、人が冷たくて苦しい、人から無視されて苦しい、私が挨拶してるのに返してくれなくて苦しい、ね、こんなね、旦那と結婚して苦しい、こんな子供を持って苦しい、こんな奥さんを持って苦しい、ね、もうなんていうんですかね、自分が悲劇のヒロインのように思ってしまう。これがこの無の執着なんですよ、ね、で執着っていうのはあるとないとにこうね分かれるわけです。でどんなにあってもね、お金があってもないって言ってるんですよ。その人もお金がないないって言ってるけど、でもある方なんです、世界的に見たら ね。だけどいやいやいや、そんな私はない、あのお家に比べればない。このお家に比べればない。普通の、ね、これぐらいの年の人から比べればない。あの年金をもらっている人から見ればない。あの学校の先生だった人の年金の生活ね、と比べればない。あの人の厚生年金のね、収入に比べればない。そういうふうに、ない、ない、ないとですね、心の中で不平不満を言っている。ね。だから常に無なり、常に無っていうのはないことばかりにとらわれるってことです。ね、貧空下劣は梱包にして常に無、無っていうのはもうないことにこうなんていうんですかね、それが問題になるってことです。
貧空下劣っていうのは本当にお金がない人じゃなくて、ないっていうことに執着している人。
そうそうそうそう。つまり心の中がいつも貧しいっていうことです。ね、そういうものは梱包にして困窮してですね、常にないことにとらわれる。ないことにとらわれるっていうことは常にある人ばかりを目にするわけ。人からね、認められている人を見るとね、あの人はいいな、ね、あの人と自分と比べたらですよ、大して変わらないのに、なんで私は認めてくれないのにあの人は 認めてもらえるんだってこういうふうに思うと、ね、楽しくやってる人を見るとですよ、ね、自分はもう若くないからそんな風にね、カラオケに行くこともね、はしゃぐこともできないと。そうするとね、なんでね、あの人ははしゃいでいるのに私ははしゃぐことができないんだ、そうね、ひどいじゃないかっていうふうに見る、ね、だけど自分だって若い時があったわけですよ。若い時はもうね、その人以上にね、はしゃいで楽しんでね、遊んでたわけですね。だけど自分はもう年を取ってしまった、年を取ってしまったからもう体が思うようにならない、病気になってね、動けない、そうすると現実としてないわけですよ。でないないないと、今の現状で何ができるかっていうことを考えるんじゃなくてですね、ないことばかりにもう執着する。それは自分があって当たり前っていうがあるんですよ。これぐらいの生活レベルがあって当然だ、お金で言うならね、これぐらいみんなから認められて当然だ、こんな風に相手されて当然だ、ね、それができていないと、なんで私はこんな風にのけものにされるのか、こんな惨めな生活をしないといけないのか、こんなところにはもうおれません、出ていきますとかね、こういう風になっていくんです、ね、これが無、無、無の執着ですね。我に執着しているためにもうないことがもうどうしてもね認められない。だから、ないことが問題になる。ここでは、た、なければ、また憂いて、た、あらんことを欲しってこう書いてね。ね、田んぼがなければってね、あなた田んぼがなくたって生活できるでしょってことですよ。ねえ、庭がなければね、庭がないことに嘆いて庭があることを欲しってことです。家が広くなければ広い家が欲しいって思って、ね、あの人は広い家を持ってるのになんで私は持ってないんだろう、なんであの人はね、認められてるのに私は認めてもらえないんだろう、ないことを嘆くんです、ね、温かくみんなしてくれない、ね、声をかけてくれない、私の気持ちを分かってくれない、そういうことがもうないことがもう許せなくてね、でどうしてないんだろうと、と嘆いて、ね、あることを求めたくなければってね、アパート暮らしならばってことですね。あ、自分の家、持ち家が欲しい、持ち家が欲しいと、ね、なんでうちはねそんな貧乏で持ち家がないんだろうと、車がないんだろうというふうに嘆くと、五名六畜ヌービー潜在餌食重物なければまた憂いてこれあらんことを欲すと、ね、自分にね車がない、財産がない、ね、ペットがない、ね、まあ、他のお家にあるのにうちにない、それがもうね惨めだ、ひどい、バカにされているっていうふうに感じて、ね、みんなと同じようになりたいと、ね、だけど、ね、全部揃ってるお家なんていうのはないわけですよ。たまたまね、何かがあれば、ね、何かがないわけ。たまたま、認めてもらえる人がいたとしたら、そのね、その人は全部ね、パーフェクトで揃ってるわけじゃなくて、何かね、不都合なことがあるわけです。ね、あ、他のお家はね、本当にご主人と仲が良さそうでいいですね、と。うちはなんでこんなね、主人なんだろうと。ね。それないことばかり見るけど、他のお家はお家でですよ。ね。いや、もうこの嫁姑の問題でね、もう熾烈な争いをしているのかもしれない。ね。すべてが思い通りに進むお家なんていうものはない。すべてが思い通りに進むっていうことはない。ね。だから、他のお家にないものを自分は持ってるかもしれないわけです。他の人では、ね、味わえないような幸せを自分は味わってるかもしれない。でも目はないことにこうね向けられるわけです。なんであれがないんだろう。なんでこれがないんだろう。ね。 なんで私はこうしてもらえないんだろう、そういうことが問題になると。
なくても平気になりたいんですけど、どうすればいいです
か。なくても平気になるためにはこの我を崩していくの。これは執着だから貪欲の回ですので、ね、貪欲っていうのは我があるわけ、これが当たり前っていうのがあって、そのない人の我っていうのは全部あって当たり前なんです。全部ないものがある状態になって当たり前、これが我なんです。だから自分が持って、ね、いなくて人が持っているもの、能力とか物とかお金とかね、そういうものが気になるんです。人は楽しくしているのに自分は楽しくしていない、ね、自分はできていないのに人はできている、そういうようなものが自分にとっても、ね、苦しみになる、問題になる、ね、いわゆるその何ですか、当たり前を置いてるわけです、ね、自分の中に当たり前を置いて全部持っていて当たり前なんです、ね、つまり平等にこう、ね、こだわるんです。公平とか、ね、平等とかね、生まれた時から、ね、人は差別があるじゃないですか。幸せなお家に生まれる人もいれば、不幸なお家に生まれた、ね、生まれる人もいる、まあ、赤ちゃんを取り違えられてね、お金持ちのお家に、ね、引き取られた子供さんもいれば、貧乏なお家に、ね、引き取られたお家もある、ね、お子さんもいる、ね、そういうふうに、生まれた時から人は不平等だし、持っている能力だって不平等、それがおかしいって思うんです。このない人は平等でなくちゃいけないってことになるわけです。持ってる能力も、またその生まれた待遇もね、扱われ方も平等でないといけない。
平等とはじゃないといけないとは思わないですけど、自分のとこにあればいいんじゃないですか。
それは平等でなければならないってことですよ。平等でなければっていうのは、人がないものが全部ある状態であるのが当たり前だから。つまり人が、自分は持ってなくて人が持っているっていうのは許せないわけでしょ。うん、全部自分が持ってるっていうのは逆に妬まれるから嫌なんです。だから、もう生まれた時は全部平等で、ね、で、もうすべて同じ努力をしたら同じ結果がやってくる。だから自分が下だったら、まあもう純粋にも納得できるような下である理由が必要なんです。
それ真理は平等ではないっていうことです
か。真理はもうこの世界は平等ではない、まあ、生まれた時から平等じゃないし、の一人一人の能力も平等じゃない、そして同じ種まきをしても同じ結果がやってくるわけじゃないんです。それが不平等なのが当たり前なんですね。だから自分が何ですか、一生懸命頑張ってもね、お金がなくてね、貧しくなってしまったら、それはそれは仕方がない、ね、でも考えちゃうんです。もしお金持ちのお家に生まれたならば、私はもっと豊かな生活をしていたのにと、ね、こういうのがこう自分の中でが当たり前の生活っていうのがあるんですよ。当たり前っていうのがあってね、それよりも自分はいつも上でなければならない、下であってはいけないと。で、下であるともうそれだけでね、上の人が妬ましくてしょうがない。で、全部持っていないといけない、ね、これが無の権なんですよ。無の権で 無の執着、ね、だから一つあったら一つないことを嘆くし、あるものがあったらね、自分は持ってることに対しては全然何とも思わない。いや、こんなものを持っていてね、人は持ってないものを持ってて幸せだなぁと思うことはない。見るところはもうね、ないところしか見ないわけですよ、ね、ああ自分はこんなにねお金があって幸せだなって思うことはなく、お金があって当たり前になる。
人を見なきゃいい。
だからその人を見なければってのは、もう人ばかりしか見てないわけ、目が、ね、 それがこう無無なんです。で、うの方はもう自分ばかり見てるわけ、今度ね。自分の持っているものが崩れたらどうしよう、崩れたらどうしよう、なくなったらどうしようっていうことで、もうそればかりが気になるのがうな。自分しか見てないのがう、人しか見てないのが無なん
です。今言われた執着から両方あるんですけど、どういうことなんですか？
両方ありますよ。あるものに対して、だから執着っていうのは、無もあるし無もある、うん、持っているものに対しては持っているものしか見てないってね。後ろ、つまり人のものを、自分のものを人に施したくない。だからこの執着を断つためには施しが大事ですよと。施しっていうのはね、いわゆるその我を取ってね、施しをしていくことが大事ですよ。そうすることによって何がわかるかって言ったらね、その何ですかね、自分を離れて人を見ることができるし、人を離れて自分を見ることができるんです。だからこういうふうに執着している人っていうのは、まあ自分のことしか考えてないわけです。結論から言うと、ね、相手の立場に立って考えることもないし、自分の持っているものを大事にすることもないと。そして、あることを斉藤ならんとね、もう全部人がないものが、人があるものが全部自分持っていて当然だと。だから全部ね、持っていたいと思う、ね、ところが一生懸命ですね、全部かき集めね、かき集めるっていうのは、その無理してですね、表面上は人と同じような生活レベルを演じるけれども、全部あるっていうのは無理がかかってるから、お金がやがて尽きて全て失う。だから今貧しい生活をしている人は、それは貧しくねなってしまったんじゃなくて、いい顔したからなんですよ。
私その方から電話もらって、ちょっと感じたんですけど、なんかもともと信用金庫に勤めていた人なので、
はい、
まあ、生活にそんなに大変なことはなかったんですが、辞めたんですね、
はい、
でその後転職を繰り返したんですけれど、
はい、
行くとこ行くとこみんなブラック企業なんですね、
はい、
で最終的に自己破産を3年ぐらい前にしてしまって、
はい、
でまた勤めた会社っていうのがまたあまり良くない会社で倒産してしまって、
はい、
3ヶ月ぐらい前から無収入で、
はい、
生活保護を受けないといけないんだけれども、まあ、その保険のことはっていうようなことで、まあ、ご相談を受けたんですけれど、
はい、
なんかそういうふうにな、もともとそのきちんと働いていれば今のような状況にはならなかったのに、
はい、
なんかそのお金の心配をしなければならないっていうか、まあ、そういう生活、お金がないような状態になってしまう人っていうのは、なんかそういう法則もあるのか。
それはそうですよ。やっぱり自分の現状に、ね、不満があるわけ。ないことがもう問題になるわけ。つまり自分はある程度いいところに勤めていても、ね、もっといいところがあるんじゃないか。自分の組織の中でも、ね、あの人はいい思いをしているのに、なんで自分はこんなに働かなくちゃいけないんだとかね、こんなに押し付けられるんだとかね、そういういいところばかりを見て自分のないことを嘆くわけです。で、こんな場所を出て行けばね、もっといいところに行けるんじゃないかって思うんです。でも石の上にも3年って言われるように、やっぱりどんなに不満があったとしても、そこが一番いいところなんですよ。でもそこから逃げて次の場所、次の場所、次の場所、それは逃げてですよ。逃げてこんな場所ね、特に、まあ、いわゆるブラックじゃない場合ですよ。自分が働いてる場所がブラックじゃない場合ですね、もうそこからもういいやと、こんなところで働いておれるかっていうふうに逃げた場合です。その後はもっと悲惨な場所にしか行かない。で、そうすると自分は惨めになるわけですよ、今度。なんで私はこんな惨めな生活をしないといけないか。それは当然だよ、逃げたからです。 ね、どんな場所だってね、すべて思い通りになる場所なんて存在しないんですよ。何かがあれば何かがないんです。みんなそうなんです。だけどそのないことが許せない。だってある人がいるから、うん、周りに、ね、例えば自分は権力がないのに権力ある人がいるから、思い通りに自分はなってないのに思い通りになってる人がいるから、だから許せないって思うんですよ。その人はなんで思い通りになってるんだと、ね、自分と大して変わんないじゃないかと。いや、むしろ俺の方が頑張ってるじゃないか。なんであの人はあって俺はないんだと。それが問題になるともう責めるとか、または離れるとかってするわけです。で、離れると、ね、今まで受けてきた恩恵も受けられなくなるので、もっと惨めな場所になる。だからないないないないっていうふうに念がある人は、ね、これ念なんですよ。これないことが念になっている人は、その念の通りの未来が待っている。
本当になくなる、
本当になくなると。だから初めからなかったわけじゃないんですよね。初めはちゃんとしたところに勤めていて、ね、それは全てが思い通りになるわけじゃないけれども、その場所の中である程度こう自分がね辛抱していけばよかった。だけどそこが耐えられないのがこの無に対する執着の現実を受け入れられないわけです。ある人がいるっていうのが許せないんです。みんななければいいんですよ。でもある人があったら、じゃあみんなね、俺もなければおかしい、ね、つまり決定的にあの人と自分ともう何ですかね、グーの音も出ないくらいあの人は間違いなく上だっていうことが認められない限りね、納得できないと。だから自分はこの場所から離れていきたいと、こうなるわけです。
さっき亡くなってしまうのはいい顔しているからだという
ふうに。そうですね、がですが、自分はこういうね、いい人間だね、ミスがない人間だ、できない人をねバカにできる人間だ、そういうふうに自分が、まあ自分のいわゆる表面的なものを取り繕っていてね、いい顔していると現実を受け入れられないから、だから本当はお金がないのにいい顔してみんなのためにお金を使っちゃってお金がなくなると、ね、本当は自分はそんなね、いい思いができるような立場じゃないのに、いい思いができて当然だって思ってできてる人をですよ、妬んだり恨んだりしてしまう。だからこういう人はですよ、こういう人はこれは貪欲の問題ですから、執着を断つように不正を進めていくわけですね。仏教では、ね、不正が足りないとこういう苦しみがやってくるわけです。例えばお金の心配をするような人はですよ、不正がもう根本的に足りないわけです。不正っていうのは三輪空って言われましてね、私が誰々に何々をしてやったんだと、この気持ちを捨てないといけないわけです。ね、捨てて施していく。それは大きなものじゃないですよ。そんなにたくさんのものじゃなくてね、わずかなものでもいいので、その我執を捨てないといけないんですよ。執着を捨てて施しをしていく。そうすることによって、不正をするときにですね、自分の執着の大きさが知らされてくるんです。で、その執着を反省していくことによって、こういうお金の心配から離れていくことができるんですね。
知らされていくというのは、こう伏せしたときにどうしてもこう相手にこんなに頑張ったんだというのを聞いてほしいというところが、
そうそうそうそう、出てくると、ね、そういうこう自分はこんなにしてあげたのに、でこれが私を、まあ、貧乏にさせてきたりね、これが私を苦しめたりするわけです、ね、だからその気持ちをこう捨てていくわけです。
でも繰り返して慣れていくことによってだんだんと減っていく。
あ、そうそうそうそう、はい、そうです、はいはい。
付箋によって無の執着から離れていける。
付箋によって無の執着からも無の執着からも離れていくことができる。
無の執着っていう、
無の執着っていうのはですね、ね、あって当然だと、なくなったらどうしよう、減ったらどうしようっていう気持ちなんです。だけど不正をするとですね、多少なくなっても全然生活ができるってことが分かるんです。
自分のことばかり見てるっていうこと、例えば自分のなんかその財産とかを、
そうそう、自分の財産はこれだけ財産がないと生きていけないと思ってる。でもその財産からわずかですね、人に施しをしても自分の生活は何ら変わりません。で、執着の強い人はですよ、1億円持ってても10円が出せないんですよ。10円出したらですよ、減っちゃうんです。これが執着なんですよ。でも別にね、10億円持ってなくたって生きていけるんですね。でも執着の強い人はね、一旦10億円というお金に執着すると、その10億円がないと不安なんです。だから不正をしていくことによって、ああ自分はそんなにお金がなくても生活することができるんだなと、ね、そういうことが分かってくるんです。
例えばその全財産をお財布に入れていつも持ち歩かないといけないとか、
それはもう銀行も心配だっていうことですよね。そういうふうになってくる。でもそんなにお金がなくたって生きていける、ね、お金が減っていったとしてもですよ、でも私は別にこれだけのお金があれば生活できる。それがね、なんですかね、わかりますよね。貯金通帳がちょっとずつ減っていくと、残高がですよ、減っていくだけで不安になりますよね。こんなにあったお金がこうどんどんどんどん減っていくと、どうしようどうしようどうしようってね。ね、でも今の生活は全然やっていけるじゃないですか。ね。で、この減っていくって言ってどうしようどうしようっていうね、70歳の人がよく言うね、心配になったりするわけですよ。1000万円がね、900万円になっちゃった。ね、10年で。どうしよう。ね。ああ、0円になっていく、いつか。でもその人は一体何歳まで生きるつもりなんですかと。ね。さあ、この計算で言ったらね、いつか亡くなりますよ。100年後にね。でもあなたはその100年後にまで生きてない。それでも不安になるんです。減っていくことが。こういうのが執着なんです。それでね、もう減ったらどうしよう、減ったらどうしようと思って苦しみながら生きていくよりはですよ、死んだら死んだ時じゃないですか。いつか人間は死ぬんですよ。それまでね、ねえ、心穏やかに生きた方がいいじゃないですか、ね、その執着を断つためにはと、伏せしかないんです。まあ、こういう人こそですね、伏せを進めていくんですね。そうしていくことによって、いろんな苦しみが取り除かれていくと。こういうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい。